ス財宝。この番組はアイアンアソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
はい、それでは今回も一般社団法人アイアンアソシエツ理事長の堤久美子さんに、はい、アイアンと新実在論についてお話を伺いたいと思います。
はい、
聞き手は私中村希です。よろしくお願いします。
美希さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
新年創作の会が終わって、はい、まあ、一段落、
そうですね、
という時期ですけれども、はい、皆さんね、テーマを聞かれた方は、うん、いろいろ実践されたりしてると思います。
はい、
はい、テーマもう言っちゃっても、
はい、全然、はい、全然もちろんです。はい、
じゃあ久美子さんから。
はい、今年のテーマは生きですね。
はい、
生きの自分が枠の中でどう生きるかっていう、もう全部生き生き生きになるんですけど、生き枠生きを作って、でその生きの自分が枠の中で精一杯自分らしく生きた時に、まあ枠の外から生きがやってきた時、もうすでにその時点で枠の外にいますよね。
はい、
だから枠の中を生き切るっていうのが、それが生きな生き方だと思います。
はい、その枠というものを、はいはい、今までのこの新実在論の話で言うと、はい、意味の場を、はい、いわゆる作るということになりますか？
そうですね、枠がは見え目に見えない世界の話ですので、うん、人によって全然違う枠があるじゃないですか。
はい、
だからそれをどうやっぱり言葉化していくかによって生きれると思うんですよね。
うん、
だから枠は一つの意味の場として創作する真実在論的な見方でいいと思います。
うん、まあ、いろんな枠がね、はい、それぞれあって、はい、いくつも枠を持っていらっしゃると思うし、うん、
はい、
で気づいている枠もあれば、はい、気づいてない枠もある、
はいはい、
そういう意味では自分の中にいろんな意味の場が、あって、はい、そこからじゃあこれを枠にしようって持ってくるみたいな、そういう感覚でもいいですか？
うん、でもそれは多分あんまりそう生きる上で実用的ではなくて、ぶつかったこととかうまくいってないことを枠とした方がいいと思いますね。
うんうんうん、
なんでこんな風にならないんだろうとか、
はい、
これをやるって言ってやれないんだろうとか、うまくいってないことはもう枠にぶち当たってるわけですから、その答えというか、私は暗号解くっていう表現を今年はさせていただいてるんですけど、必ずそこに答えがあるから、枠の中に、それを見つけるまでにとことん付き合うっていうか、
要するに自分がちょっと問題意識を持っていることですよね。
はい、
それを枠にする、
はい、する、なんとかしたいと思ってること、はい、もしくは嫌だと思ってること、それを避けないっていうか、それを意味の場とするっていう表現でいいと思いますね。
あ、そっか、はい、矢印はそっち側なんですね。はいはい、なるほど、問題意識があって、そっから自分で意味の場をある意味創作するという方がいいと、
いいですね。問題が明確になったらもう解決でしたようなもんですからね。
はあ、よく言いますよね、はい、その質問があれば必ず答えが自分の中にあるって言いますけれども、はい、それと同じですか？
同じだと思います。だから質問力を上げるってそういうことだと思いますよね。本当に素晴らしいよね、質問って
まあ、私の場合は分からないから聞いてるという。
いや、それはすごいですよ。
どこかにあるのかなっていうふうに期待したいですけどね。でもやっぱりそういう分からないことを久美子さんがこうやって答えてくださるので、
いや、答えてないですよね。言いたいこと言ってるので、答えにするのはゆきさんがしてるから。
うーん、
多分私ほとんど質問に答えてないと思いますよ。
そうなんですか。
答えはその人の中にいくつもあるので。
あ、なるほど。はい、じゃあ今ラジオを聞いていらっしゃる方も、いろんな聞き方をされていて、どれを答えにされているかは人それぞれ、
どうと思います。だから気に入った答えになるか気に入らない答えになるか、その人次第なので、私は 言いたいこと言ってるっていう感じの、
うん、
まあ無責任な回答で申し訳ない。いやいやい
や、でもじゃああれ答えないぞって思われた方はどうしたらいいです
か。また質問するか、もしくは来ないでしょうね、
うんうん、まあラジオだったら、
はい、
質問を寄せてくださってもいいし、
はい、もちろん
分かんないから聞かないや
っていう、はいはいはい、
方もいらっしゃるかもしれない。
と思います、はい、
ああそうかもしれないですよね、
はい、だから本当にそのなんていうのかな、責任取るってそういうことだと思いますね。
それは今の場合でいうと久美子さんが責任
を取るということですか。そうです、リスナーの方にを増やしたいんだったら、うん、そのやっぱりお勉強する必要っていうかね、やっぱり精進する必要があるとは思います。
うん、でちょっと話が戻りますが、
はい、
その枠というのは問題意識、はい、いわゆる自分が何か問題だなと思っていることから作ればいいということですけれども、
うん、
ということはじゃあ枠というのを自分で見つければすでにその中に答えがあるので、
うん、
生きというのも出てくるはずだ、
うんうん、あのその問題を生きから、生きからっていうのはビーイングの B ですね、
はい、
B、 自分はそこから生きるっていうことを創作する、
うん、
それには何するのが出てくるんですね今度は、
はい、
だから Be, Do, Have になっていくわけですよね、
はい、
だから生き、枠、生きってそういうことです。
はい、
はい、
で、ま、生きと枠どちらから作ってもいいっていうふうに久美子さんおっしゃってましたけれども、
はい、
でも今の話から言うと、
うん、
その枠を作ると中に答えがあるはずだ、
うんうん、
それは、うん、いわゆる生きじゃないのかなって私は思ったんですが、
うん、
違いますか、どうでしょう。
それは生きかどうかは、
はい、
結果見れば分かると思うんですけど、
はい、
作るのはどこから作ってもいいんですね、
うん、
だけど生きるのは B からです、
はい、
だからこの、 あの何でもいいんです、問題がありますね。例えば今ハングル一生懸命勉強してるんですけど、
うん、
あなんでこんなうまく話せないんだろう、もっとこう発音をネイティブにとか、
うん、
いろいろありますね、
はい、
じゃあこのその自分は誰として話そうかみたいなのを創作し、
うん、
で何をするかをもう一回明確にしでやっていくと何かが起きる、
うん、
だからその中に息があるっちゃあるし、枠を生きたら息が向こうからやってくるっていう表現の方が、うん、私は枠の外に行くような感じがするので。
はい、なるほど、
はい、
じゃあ今の話で言うとハングルの発音とか、うん、ネイティブのように話せないという問題が久美子さんにあります、
うんうん、
じゃあ、
まあ、覚えられないとかね、
覚えられないとかね、まあ、いろいろあると
して、はい、
でその中で B の息、
うん、
自分がこんな風にあろうというふうにおっしゃる、うん、息は何というふうに表現されるんですか。
完璧、
あ完璧な自分でいようという B を作られると、
うんうん、
じゃあもう完璧に話せる自分っていうのがいわゆるハブの息として枠の外からやってくる、
うんうんうんと信じて、
はい、
毎日精進
じゃあそういう B の息を作るというのも、
はい、
もう真実在論なんか聞いてる方は、
はい、
あっと思われたかと思うんですが、自分で意味の場を創作してるっていうことになりますよね、
はい、そうですね、
それこそまさにそうですよね、
うん、
意味の場を自分で作るっていう、
うんうん、全くそう思います。
うーん、そうすると予想もつかない意味の場が向こうからやってくる、
うん、
ということなんですね、
う
ん、
そう思いますね、うん、今生きてる何ヶ月か生きてますけど、
あ、今年に入ってから創作されたテーマで生きてい
ると、まあ、去年から私の場合は創作をしているので、
はい、
あの作った途端にそれ当たってるよっていう現象が向こうから やってくるじゃないですか。
それはテーマを作った途端に。
そうです、そうです、
はい、
そうすると例えばあのほらあの箱根駅伝で泥臭くっていうことをあの
原監督
が言ったり、はい、上原ひとみさんのピアノのテーマが、 スペクトラムっていう光の色みたいな、なんか色のテーマでツアーされてたり、はい、それから落合陽一さんがデジタル発光って内向きに今見ろとかってできたりとか、はい、うわやっぱいいんじゃんこれとかっていうのが向こうからやってくるんですよね。
あ、それはじゃあそのハブの行きが向こうからやってくるっていうことが今話されたことですか？
そうですそうですそうですそうです。だから行きから枠を生きるっていうのを新年に喋るために去年から作って、私は 2,3 ヶ月検証するわけですよね、
はい、
それが当たってると思うんですよ、うん、向こうからやってくるの、
うんうん、
だからそのハングルもオンビッチャン先生っていう先生のおかげで、うん、ものすごいやっぱり急激に自分でもちろん独学が全然できないんですけど変わってますよね。勉強の仕方だとか発音だとか、それからこうしたらいいよとかの表現の仕方とかの、うわーと思いますね。やっぱすごいなって、先生が向こうからやってきてやりだすと、もちはもちやだなって思いましたね。またもや
まあね、でもネイティブで生まれた時からハングルを話していらっしゃる方ですもんね。
はい、日本語の発音も綺麗ですからね。
あ、そうなんですか、はい、
だから私もほら日本語韓国語じゃなくて本当に韓国語のネイティブをこの先生に教わったら喋れるんじゃないかっていう希望がありますよね。
うん、まあ、そういう意味ではハングルの先生も向こうからやってきた。
やってきましたね、確実に。
確実に向こうからやってきたんですよね、
はいはい、
うん。じゃあ例えばラジオを聞いている方が、自分で B である息、
うん、
まあ、もちろん枠もですけれども、うん、創作してなんか向こうから答えのようなもの、
うん、
それ合ってるよとか、
うんうん、
それ大丈夫だよみたいなことがあれば、
うんうん、
それが、うん、いわゆるハブの息が向こうからやってきたと思えばいい、
うんうん、と思えたらその積み重ねだと思います。
うん、
来てるので意識がないだけで、
うんうん、無意識だったらわからない、
わからないから、うん、
でその息、ハブの息が、うん、一つ答えとして向こうからやってきました、
うん、
また二つ目、三つ目、四つ目っていうのを繰り返しこう、うん、受け取ればいいということ
ですか？そうです、そうです、はい、意識すればいいだけだと思います。
うん、
その代わり行動しないとダメですよ。
うん、はい、
はい、
それはその B の息で何かをするっていうことです
ね。はい、枠の行動項目を明確にしないとダメですよ。
あ、そっか、
はい、
枠は問題意識で作りますけれども、
はいはい、
そこから行動項目を作っておかないといけないんですね。はいはい、
そう、行動しないとやっぱりあのなんていうの、動きがないので道が開けないと思いますね。
じゃあ問題意識があるものを枠とします。
うん、
じゃあその問題意識から自分は何を行動するかっていうのをいくつか出しておかないと、いわゆる全てのもの、いわゆる B であったりハブの息も動いてこない、
うんうん、あの行動に落としたら問題はもう問題じゃなくなるので。
ああ、そうなんですか。
はい、
行動に落としたら問題じゃなくなる、
なくなり、もう問題じゃないデザインがされますでしょ。問題というものの塊があったとしたら、はい、それを一つずつデザインしていくので、はい、あとは縫い合わせればいいのねとかカットすればいいのねとかっていう。
なるほど、
はい、そしたら形になりますよね。
例えば問題というものを自分で、まあ、よくアイアイですとか、うん、哲学では抽象という言葉を使いますが、うん、問題を抽象して行動に落とす、
うん、
そうするとさらに抽象が出来上がるっていうことですか？
Yes, yes. いいですね、はい、
なるほど、
はい、ただその間に区別がないと行動に移し込めないので、はい、抽象をある程度分けてそこから行動に落とし込まないと、
うん、
なかなか行動って直生まれてこないですね、抽象からは。
例えばさっきの久美子さんの例えで言うと、
はい、
ハングルに問題、はい、ハングル語を話すことに問題意識がありました、
はい、 話せないっていうね、
抽象ですると話せない、うん、発音がうまくできない、
うんうん、
なんでしょう、あと
通じない
通じないとか、うん、それをそういう分けて、うん、問題をデザインしてみる、抽象をする、うん、でそこから、うん、発音できないっていうんだったら何をする、
うん、
とか、通じないんだったら何をするっていう行動にするといい、
うんうんうん、
なるほどです。
そう、それが自己流でやってたところが、うん、向こうから専門家がやってきて、まずは母音ですよとか、次は子音ですよとか、
はい、
おーってなるわけですよね。
なるほど。
でその通りにやれば、うん、分かるんですよ本当に、
うん、
それすごいなと思いました。
うん、
失礼。
まあでも今の話聞いてると確かに問題が問題ではなく
ない、ないですないです、もう楽しいことになっちゃう。
うーん、まあでもラジオ聞いてる皆さんもそういうふうにちょっと自分で問題をちょっと分析して、
はい、
行動に落とし込んでみて、
はい、
それで、B で、
うん、
行きから行動すると、
うん、
向こうからなんかやってきます、
ね、やってくる、
はい、で向こうからやってくるけれども、うん、ハブの息も自分で一応表現していくんですよね、うん、もちろん、
うん、
はい、きちっと話せるようになる、
ね、そうそう、向こうで通じるとか、
なるほど、
はい、
分かりました、
はい、
さて今日はですね、
はい、
毎回、うん、認定リーダーの方に、
はい、
お越しいただいて質問やお話などを伺ってるんですけれども、
はい、
II アソシエイツの理事である、はい、認定リーダーである、
はい、
照山澄夫さんにお越しいただいてます、
は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
照山です。
今のお話聞いていかがでしたか？
今年の新年創作は私にとっても来たっていう体験のある会でした、
ま、
5年ぐらいアソシエイツに関わらせていただいて新年創作も出てるんですけれども、多分今までは自分で気がついてなかったと思うんですけど、毎年のテーマを作ってもそれを体験したっていう自分が自分を発見できなくてですね、でも今年は1月の最初に作って、それが早速もう毎週のようにやってきたっていう体験です。
ということはハブの息が向こうからやってきてるっていうことですか？
はい、そうですね。
素晴らしい。
すごいですね、うん、まだ1ヶ月、2ヶ月
経
ってないですけれども、
ね、
どういうことを創作されたんですか？いいですか、伺って。
あ、私のですね、はい、枠はやっぱり自分を、おそらく自分を信じてないので人を信じれないっていうことだったと思うんですね。人と何か関わりたいし、人と何かをやりたいけれども、どうにもそのコミュニケーションがめんどくさいっていうんですかね、丁寧にコミュニケーションできないっていうんですかね、それがあったので人とうまく関われていない自分っていうのが問題としてあったんですね、
はい、
でじゃあどういう自分で人と関わりたいかって思った時に、まずは自分がいつもダメ、自分でダメ出しを、これじゃダメだなっていうふうにダメ出しをしてるっていう自分を感じていたので、そのままでよしっていう自分から生きたいなっていうのがあって、まあ、それを生きにセットしたんですね、うん、
はい、
そして、まあ、やってくるハブはそのままでよしの自分が人と丁寧に関わることを通してやっぱり信じるを生きるっていうんですかね、人を信じるし自分を信じれる、そういう人生を生きたいなっていう、そんな風に作りました、
うん、今の久美子さんの話では何か行動しなきゃっていうふうにも出てきたんですけれども、何か行動されたんですか？それで
最初はですね、信じれないっていうことが問題だと思ってたんですけど、信じれないっていうのをちょっと区別してみて、うん、まず信じれないから人を存在に扱うっていうんですかね、人の話をよく聞かなくて、はいはいそうねなんて言ってやり過ごしちゃうみたいな、だからそれを具体的に人が人と何かを喋る、関わる時には丁寧にするっていうのを一つ行動項目として置いたんですね、
うん
うん、それをちょっとやってみました。
へえ、
素晴らしい。
何か来たんでしょうか？
それはですね、愛知の新年創作の会で起きたんですね、
うん、
なんていうんですかね、参加者さんでご自身も参加費を払って参加してくださるんですけど、井戸端の意義と価値を感じてくださって 当日私グループリーダーっていう役割をやりますっていう方が何名かいらして、うん、そのうちの方が一人遅刻をして来られた時の対応が、その自分のちゃちゃっといつものにやっちゃうか丁寧にやるべきかっていう、なんかその2つが頭の中に浮かんで、いつもの自分だったら、はいはい、じゃあ急いで行ってくださいねみたいな対応したと思うんですけど、その時だけは遅刻されて不安でどうしようどうしようってされてる様子を見て、あ、ここはちゃんと話を聞いてちゃんと説明をして差し上げないといけないなっていうふうに、自分の選択があったっていうのがちょっとだけ自覚できたんですね。でちょっと頭の中ではハラハラドキドキ、早く早く早くしなくちゃっていうのと、落ち着いてゆっくり話さなきゃっていうのと、そして、まあ、落ち着いて話をするっていう選択をして、そういう自分として関わらせていただいたんですね。
久美子さん、いかがですか？
素晴らしいですね、本当にそういうスペースだったのでね、喋りやすかったし、あの日、
名古屋の感じもそうですか、
全部そうですけどね、はい、皆さん本当目に見えないところで、はい、サポートしてくださってるっていうか、あ、すごい、今すごいなと思って聞いてました。素敵ですよね。それこそ晴れ晴れとしてクリアになって、お席に座っているっていうことができたわけですもんね。
そうですね。なんか、まあ、でもその自分はですよ、その時の自分はそんなことを考える余裕もなく、ただ丁寧に丁寧にっていうだけだったんですけど、その方からもたらされたハブが私にとってやっぱ奇跡だなっていう体験だったんです。
でもやはり意識的にそうやってね、創作されてたからこそ分かるんでしょうね。
そう思いますね。だって同じ時間をね、どう使うかってこれだけ違うわけですからね。大して変わらないもんね、あの存在に扱う10秒とね。
そうですね。
10秒伸びてもね、丁寧に扱うのとね。
本当ですよね。
で、いろんな話を久美子さんと、はい、まあね、真実在論的にも伺ったりしてるんですけど、はい、何か質問とかってありました？
真実在論っていうのはですね、実は久美子さんがおすすめしてくださる本も読んでみたんですけれども、全く、もう哲学なんていうところに全く興味がなく、とてもとても難しすぎて。
難しいですよね。
そうなんです、はい、本当に難しくて、もう眠くなっちゃうんです、正直言うと、
私も、
でもあのいつもその新年創作の会もそうですけど、その講座に出たり、そういうイベントに出たりした時に、今年で言えばその生き枠生きですよね、そういう区別から創作してごらんと、そうするとそれが起きるんだよっていうようなことを、まあ毎年こう取り組んでみて、本当に今年はそれを体験したことが、私にとっては真実在論ってこういうことなのかなって、全くその自分では言葉にできないんですけど、体験をしたっていう、それが最も大きかったですね。だから説明してとか聞いてって言われたら、なかなかこう質問できないんですけれども、あの言われている真実在論っていうのは、こういうふうに創作をすることによって私でも体験できる、でそれがすごく喜びの体験だったので、
素晴らしいですね。
だからもっと頑張ろうっていうふうになる、そうすると毎日が楽しいっていう、あれもしてみよう、こうもしてみようみたいになってくるっていう、そういうところに今います。はい、
久美子さん、
いや、いいなと思って感心して聞いてました。
やはりそうやって、まあ、今年のテーマを一人一人が創作して、過ごしているということがもう真実在論ですか？今、住吉さんがおっしゃいましたが、
そう思うし、その何て言ったらいいのかな、やっぱり令和の文言自体、言語自体が万葉集から来て日本古来のものの言葉なのでね、やっぱりもうそういう意味で日本人とか日本に住んでいるっていう原点の創作をすることにみんながなっていってると思うので、
いわゆるアイアイに関わらない人も
なっていってると思います。
はい、
はあ、それを発信していきたいし、
はい、
それから全く丁寧になんていう言葉は本当に素晴らしい日本語だと思いますし、すごいこう日本に生まれたからこそ あのオリンピックイヤーとしてのおもてなしも、その人それぞれがやれるテーマになったなと思って聞いてました。 うん、いいなと思って、うん、ずっとカタカナでねテーマ割と作ってたりして、もちろん あれですよ、日本語ですよ、だけど内なるヒーローとかね、なんか直面を創作するは本当にそこから実践元年なので始まってるんですけれども、だからいやいいなって、やっぱ日本人って粋だなって思って聞いてましたね。
うん、はい、まあ、住代さんはね、その哲学っていうのは難しいし、うん、本を読んでも実在論ってあんま分かんなかった、
うん、
でラジオ聞いてる方も実在論ってちょっと、うん、まあ、分かんないなっていう方でも、いわゆる、まあ、今年のテーマを創作していれば、はい、それがまあ実在論なんだなって思ってれば、うん、はい、いいかな。
もちろんだって存在してる限り実在論ですからね。
まあ確かにそうですよね、
はいはい、
なるほど、
うん、
実在論であろうと新実在論であろうと、そこはもうこだわらなくても、は
い、うん、こだわらなくて全然いいと思います。もうすでに時代が新実在論の時代に入ったっていう、
はあ、
こう歴史なのかどうか、流れがもう今は新実在論の時代で、
はい、
だからこの次にまた新実在論が来たらまた違う角度から、うん、喋る哲学者たちが現れるんじゃないかと思いますので、
はい、その時代が新実在論の時代というのは、うん、いわゆる SQ の時代と言い換えてもいいですか？
私はそう思っています。
なるほど、
はい、
じゃあ次回はちょっとそのあたりも詳しく伺いたいと思います。
はい、
いいです
ね、はい、
ということで今日は栗山澄夫さんにもお越しいただいて、
ね、素敵なシェアでした。
一般社団法人 II アソシエイツ理事長の堤久美子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ゆきさん、澄夫さん、ありがとうございます。